獅子編さんだより、我が町歴史散歩、ナンバー177、人力車が牽引した明治北摂の文明開化。人力車需要期の資料。明治開元からわずか数年後、東京や大阪といった大都市では人力車が走り始めました。人力車は東西南北、縦横に走りながら、実は地域の姿を変えていったのです。走って走って走り回って、いわゆる文明開化の牽引役となっていたのです。これこそが人力車を文明開化の象徴とする本当の理由と言うべきでしょう。もちろん、西郷町池田やその周辺でも同じことでした。現在の池田市域では、明治6年、1873年9月、手島郡第二区長が大阪府参事渡辺博からの通達を受けて、浅田会議所の詰め合い中に人力車小旗を紛失した時の対処法を指示した文書が残っています。明治6年には、池田市域でも人力車を営業する者がいたことがわかります。岸上家文書。次に、明治10年から11年には、手島郡第二区内で、井口堂村の5人、石橋村の1人、東市場村の2人、野村の1人、中之島村の2人、今在家村の2人、それと現在は豊中市域ですが、南利根山村の5人、北利根山村の1人、柴原村の1人、庄司村の1人の名前と、2人乗りか1人乗りかの区別、開業・始業の日付、譲り渡しと譲り受けの記録を書き上げた綴りが残されています。同情。池田村など第一区の記録がないのが残念ですが、人力車を営業する者が野瀬街道や西国街道沿いの村々を中心に出てきていたことだけは確かです。一部は自家用だったとしても、まずは営業用と考えるべきでしょう。人力車の普及を支えたもの。明治10年以後には、人力車の利用に関する記録もいろいろと見つかってきます。まず、特別な例かもしれませんが、水不足が続く中、明治10年7月26日、千里川の用水をめぐって、現在の豊中市に属する新面村と浅田村との間に流血の争いが生じました。その時、浅田村の前区長が、利根山村から人力車を雇って、池田警察署に急報しています。織田、明治の新聞に見る北摂の歴史。利根山に人力車があったことは先ほど確認したばかりです。人力車は、早く移動できる乗り物として急を知らせる、すなわち、情報伝達手段の変革を担ったのです。次に、物見湯さんの様子と人力車の関係を見てみます。大阪日報の記者が、明治11年晩秋の一日、箕面へ、もみじ見物に行きました。彼は開通して2年目を迎えた、関遊鉄道で、梅田から茨城まで行き、茨城からは、駅に待機する人力車を雇って、箕面の料亭まで運んでもらいました。車夫の理論は至るところに同じ、しかれども、道狭くして悪しく、かつ不安内なるをもって、やむを得ず車交す、と書いています。人力車夫は、貪欲なものが多いとしていますが、人力車は旅を助けた乗り物であるとも述べています。この記者は、木戸は箕面から大阪までこれまた人力車を雇い、寒風の余韻を楽しんでいます。人力車は都会人に休日小旅行の楽しみを与えました。有馬温泉も事情は同じことでした。明治10年8月7日付の大阪日報記事には、大阪から九里36キロメートルにして人力車も通行すると書いています。相当な距離です。明治20年頃になると宝塚温泉も開け、ここでも人力車が活躍します。西宮から一人乗り15銭、神崎、 現在の JR 天ヶ崎駅あたりから同じく16線の規定で帳場もできました。明治10年代後半になると自由民権運動などで村と村、都市と村との弁士同士、あるいは弁士と地方の活動家との交流が広がります。池田でも政治のあるべき姿を求める有力者の活動が新聞によく掲載されています。人力車は人と人、地域と地域を広く結びつけ、新しい人間関係を生み出していったのです。人力車の資料を。人力車は当時の人々の暮らしと意識に大きな変化をもたらす手段となったのです。資料を調査し、このことをもっと広く、もっと具体的に明らかにしていきたいものです。市史編纂委員会委員長小田康則。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 751-3019。